記事にできない金融裏話。はい、
金融機関ってこう窓口に行ったらいきなり商品じゃないですか。
いきなり商品ですよね。
で商品って最後のはずなんですよね。
そうですね。そうですよね。橋本拓則が語ります。皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、新年度、はい、過ぎてですね、まあ、いろんな動きが国内外でもありますけれども、はいはい、まあ、外交の春でもありますよね。
そうですね、はい、4月ですね、はい、岸田総理が、訪米されたわけですけれども、これ最近私ですね、富山県の高岡市ってところに行ったんですね、
はい、高岡大仏で
ね、そうですね、大仏で有名なんですけど、はい、それでですね、なぜかですね、これちょっと調べてみたら面白いんですけど、はい、2017年にトランプ大統領が、まあ、訪日されたんですね、はい、でその時に、まあ、このトランプさんのこのメラニア夫人を、まあ、一緒に来られたんですけど、はい、そのメラニアさんに対してのこの贈答品、これがですね、高岡にあるカタカナで長江っていう会社のですね、はい、この鈴のブレスレットをお送りしたんですよ。
鈴でできたブレスレットですか。
そうです。これ金属なんだけど、はい、まあ、柔らかい。それでですね、今回この岸田さんが訪米されてですね、裕子夫人が、はい、バイデン大統領のジル夫人にお送りしたものがですね、また同じ高岡にある、はい、モメンタムファクトリーオリーっていう会社なんですけど、オリーブルーっていうですね、はい、銅器ですね、銅。
今度は銅
銅です、はい、ちょっとこれ、まあ、それをですね、このお送りしたわけですね。でこれ同じ高岡大統領の夫人に送るお土産がですね、なぜかこれ高岡からいずれも出てるっていうのがちょっとこれ不思議でですね、
これは偶然なんでしょうか。
いやこれね、多分ね、偶然だと思うんですけど、はい、まあ、この高岡っていうところはですね、石川県ですね、この加賀藩があったんですけれども、はいはい、ここのね、実はね、加賀藩の分藩なんですよ。
どちらかというと金沢寄りですもんね、高岡。
前田利長のね、なんか銅像っていうか、はい、この兜がね、この新高岡駅にドーンとこれ飾ってあるんですけど、はい、それでこの加賀藩の分藩であるがゆえに、金細工ですね、はい、こういうね、細かいね、微細なものづくりの技術っていうのが受け継がれていて、
伝統工芸として、
そうです。なのでこのものづくりがあるので、はい、今でも、まあ、これ町はですね、今町並みっていうのも本当に古き良き昔の町がちゃんとこれまだ残ってるような趣ある風情あるところなんですけど、はい、まあ、こういう技術も受け継がれていてですね、多分これ選ばれてるんだろうなというふうに思うんですね。ちょっとこれ私のお土産じゃなくて、はい、大統領夫人のお土産なんですけど、今回は
そう聞くとね、このオリーブルー、はい、確か深い緑のようなブルー、
そうなんですよね、
綺麗なブルーですよね。
そうなんですね。オリーさんっていうのは、これオリーさんって職人の人の名前を、まあ、冠してるんですけど、銅をあえてですね、その腐食させるんですね、まあ、腐らせるっていうか、それによってこの独特の色合いっていうのが、まあ、出てきているということなんで、ぜひですね、ご興味ある方はご購入されるとよろしいんじゃないかなと、はい、
ありがとうございました、はい、さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは、水ベネフィットコンサルティング代表の岩木瑞穂さんと、FDR 子代表の今井豊さんです。
岩木さんはですね、はい、金融庁で開催している顧客本位タスクフォースのメンバーでもあられてですね、
はい、
非常に、まあ、独立されて、資産運用のアドバイスともこれされている方なんですけども、はい、企業年金とかですね、これいろいろこの資産運用にまつわるところにお詳しい方なので、その辺、その行政のこの推移も含めてですね、どういうふうにこれから資産運用の業界が移っていくのかというのを、まあ、お話聞いてみたいなと。で今井さんはですね、はい、こちらにも出ていただいた北国フィナンシャルホールディングスですね、はい、の子会社なんですね、津森さんが、まあ、以前出ていただいたんですけれども、はい、子会社の FD アルコっていう会社ですね、ここは資産運用 このアドバイスをする会社なんですけれども、はい、どういうことをですね、この金融機関のこのグループの中でアドバイスだけでこれやっていくのかとっていうのを、このちょっとビジネスモデル含めてですね、どういうふうにこれ進められてるんですかっていうのをお聞きしてみたいなと思います、
はい、後ほどじっくりとお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
これから注目される資産運用アドバイザーとは。
今年1月1日から新NISAもスタートして、まあ、すでにあるイデコなどで、まあ、国民の方々も資産運用に関心がどんどん高まっている時期でありますよね。
はい、そうですね、
はい、
それでですね、資産運用アドバイザーというその仕事があるんですよね、
はい、
で浜田さんも、ね、あのファイナンシャルプランナーの資格をお持ちだと思うんですけど、はい、FP って言ったりするんですけれども、この FP っていうのはですね、企業に所属している FP っていうのもあるんですね。例えばその銀行とか証券とか保険会社なんですけれども、こういうところにその所属している FP の方っていうのは、その金融機関からお給料をもらって、はい、アドバイスするわけなんですね、なのでやっぱりその自社の商品をですね、どうしてもこの進めてしまうというわけですね、
はい、
でその浜田さんのような、まあ、その独立されたファイナンシャルプランナーの方っていうのは、まあ、これはアドバイスをされて、お客様から報酬を得るわけですね、
はい、
でも個別のこの商品については、まあ、アドバイス具体的にしてはいけないよっていうふうになってると思うんですよね、
はい、
で、ですね、 IFA っていう言葉も最近ちょっとちらほらと出てきてると思うんですけど、
独立系ファイナンシャルアドバイザー
という
役ですね。
これ I っていうのはインディペンデントの意味なんですね。これ独立って意味なんですけども、
はい、
ただですね、これ法人格としては、独立はしてるんですけど、
はい、
証券会社からですね、報酬を受け取るんですよ。
金融機関などから主な手数料などを収入源としている
ということですね。よってですね、この売り買いの頻度とかですね、そういうのがないと、まあ、収入が増えないようなこれケースもあったりですね、
はい、
場合によっては IFA の中でしっかりやられている方ももちろんいらっしゃるんですけれども、問題になったその仕組み債を一生懸命売ってたりとかですね、こういうのをおすすめしてたりとか、そういうその IFA もいるので、ちょっとこの辺問題かなっていうのもちょっと一部あるわけですね、
はい、
で RIA ですね、これ投資顧問っていうんですけど、これはもう本当に純粋なアドバイザーですね。これはアドバイス料、つまりこの、まあ、投資顧問料なんですけど、
はい、
アドバイスしたお客様からしか受け取らないというふうになってまして、
はい、
これはもう完全な中立だと。で、こうやって聞くと、まあ、RIA が、いいなというふうに思うんですけど、やっぱりそうするとですね、お客様からしか報酬を受けられないということは、
はい、
富裕層にお客様がやっぱこう集中しちゃうんですよね、稼ぐためには。よって一般の方のアドバイスっていうのはこれどうしていくのっていうのが、これ結構構造的な問題になってまして、
はい、
日本だけじゃなくてこれアメリカだとかイギリスでも問題になってるんですよ。でイギリスではですね、これ中立アドバイザーみたいなしかこのものを設けようというふうになっているんですね、
はいはい、
でただですね、やっぱりこのガチガチにイギリスの方も、まあ、厳しくこの基準を定めたものですから、
はい、
なり手がいないとかなっちゃってですね、で商業的にこれ成立しないってなっちゃって、去年の8月に1回廃案になっちゃったんですよね。
やっぱりビジネスとしてなりにくいっていう
ことなんですか？なりにくい。そう。で、また去年の12月頃に、イギリスのその政府などがですね、ディスカッションペーパーって言いまして、
はい、
そのガイダンスっていう言葉が今度出てきて、アドバイスとかガイダンスは違うと。アドバイスっていうのは、よりこの踏み込んだようなアドバイスですよね、
はい、
で。ガイダンスっていうのは一般的な情報提供にとどまるものとかですね。あるいは例えば特定のお客様の属性、
はい、
特定の属性だけに特化した、アドバイスにするかとか、うん、あるいはもっとですね、アドバイスの内容自体を簡素化するかとかですね、
はい、
どういうふうにしたらいいでしょうっていう、まあ、問題提起というか投げかけですね、
はい、
ディスカッションペーパーっていうのを政府が出して、どういうアドバイザーにしようかなみたいなの、まだイギリスもこれ議論しているところなんですよ。じゃあ我が日本はどうなのかということなんですけど、
国の動きはいかがでしょうか？
これ4月の1日なんですけどですね、
はい、
これちょっと言葉が長ったらしいんですが、金融経済教育推進機構っていうのがありましてですね、
はい、
ちょっと長いんですけど、これが今年の4月の1日に設立されまして、
やっぱりこれは国民の金融リテラシー向上に向けて、
う
ん、
そうです、
これから考えていこうっていうことなんですか？
なんですけど、まあ、ここがですね、認定アドバイザーっていうのをまさにこれに、はい、まあ、認定していくと
これから考えていく
ということですね、はいはい、でこの認定アドバイザーという、まあ、この機構から認められた方々が研修をやったり、はいはい、講師として派遣されたり、はい、企業の方に行って、まあ、セミナーやったり、はい、そういう個別の説明も行うということになっています。
やっぱり中立性を有するアドバイザー。
そうです、中立性を有するので、はい、個別の商品にやっぱり踏み込んでっていうのがまたなかなかできないんですね、はい、でそうなってくると、じゃあ誰にこの認定アドバイザーを担わせるのかと、やってもらうのかっていう話なんですけど、やっぱり先ほどお話ししたような金融機関に所属する FP ファイナンシャルプランナーになっちゃうと、金融機関からお給料もらうわけじゃないですか、はい、で金融機関で取り扱っている商品をおすすめしちゃうんですよね、でそれはダメですよねと。で IFA とかも、これはまあ証券会社からまあお金をもらってるので、人によってはこれどうなのっていうのはちょっとあるんですけど、そうなるとですね、独立系のファイナンシャルプランナー FP、まさに浜田さんのような方ですね、こういう方を中心に、認定アドバイザーに、まあ、していこうかなというふうに、まあ、政府の方はこれ考えてるってことなんですね。
先ほどお話のあったその RIA ですね、公認投資助言者の該当する、
ここはですね、一応その RIA の、 あの方々っていうのは、はい、まあ、確かにお客さんにもう思いっきり振り切ってアドバイスしてるんですけど、ここではなくてですね、これまた人数の問題もあると思うんですよ。たくさんの人数をこれ確保しなきゃいけないんで、FP の方っていうふうに一応これ政府の方になってるわけですね、だけど、まあ、実際ですね、本当にこのじゃあ踏み込んだアドバイスがなかなか難しい中、どういうのをやっていくのかっていうのがあるんですけど、まあ、例えばそのライフプランですね、人生設計の中でどういうふうなその資産形成をやっていくのがこの人にとってはいいのかなと、そういうことをまあこの包括的にアドバイスすると、
まずライフプランニングから考えていく、
そうですね、そういうことをまあするわけですね、はい、じゃあこういうその認定アドバイザーからアドバイスを受けた人が、じゃあ金融機関に行ったとしましょう、そうすると例えばその金融機関ではですね、いやそういうことはいいから、うちのこのおすすめ商品はどうですかとかっていう、このまあ営業トークをしてくる可能性があるわけですね、でもこれはいわゆる認定アドバイザーから、あとアドバイスを受けたアドバイスをなんか覆すような対応をしているわけですね、金融機関は、この場合は多分おそらくですね、金融機関というのはモニタリングをして、なぜそういう販売体制を取ったのかと、これはですね多分その厳しい目で見られるんじゃないのかなということなんで、
モニタリングもチェックもしっかりして、
そういうことです。なのでこういう、まあ、認定アドバイザーのアドバイスを受けた人に対してはおそらく金融機関もですね、ちょっと下手なことはできないんじゃないのかなということはこれから考えられるってところなんですけど、ただまあ繰り返しますけれども、何人ぐらいこれ人数を確保できるのかと、
そうですね、
多分数百人っていうのもあるんですけれども、多分それだけじゃやっぱり足りないと思うんですよね、なので、まあ、もうちょっと幅広に考えなきゃいけないのかなというところもありまして、まあ、多分この何でしょうね、ここまだ決まってないところだと思うんですけど、個別の多分相談とかになってくるとやっぱり認定アドバイザーなのかなっていう気はするんですけれども、例えばそういう、まあ、一般的な研修の講師ですね、個別のご相談ではなくて、まあ、セミナーとかそういう一般の講師のところは必ずしも認定アドバイザーじゃなくてもですね、そういう方々に、まあ、言っていただいて、お話を詳しい方に言っていただいて、ジャーナリストでもいますよね、そういうお詳しい方っているし、
あと DC の専門家の方ですとか、
いますしね、あとわざわざその認定アドバイザーっていうのを受けないけれども、非常に金融リテラシーの高い方っていらっしゃいますので、まあ、そういう方々に派遣されてセミナーをしていくとか、まあ、なんかこれでもう一つでやりますってやり方じゃなくて、まだまだ黎明期でこれからなんですけど、いろんなこれアドバイスっていうのが、まあ、これから重要になってくるなと。ポイントはですね、やっぱり富裕層ばっかりに集まってしまって、一般の方々へのアドバイスっていうのが薄くなってしまうと。
一番求められてるところですよね、本当は。
これをそのアドバイスギャップって言うんですよね。ここをどう埋めるかと、ここが日本だけじゃなくてですね、海外でも問題になってるし、多分これから資産運用、資産形成が本格化していく日本でもですね、重要なポイントになるのかなというふうに思います。
今回のテーマは、これから注目される資産運用アドバイザーとはについて橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト岩城瑞穂さん、今井豊さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺ってまいります。今回のゲストは 水ベネフィットコンサルティング代表の岩木瑞穂さんと FD アルコ代表の今井豊さんです。岩木さん、今井さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめにお二方をご紹介させていただきます。はじめに今井豊さんですが、株式会社 FD アルコ代表取締役社長、株式会社北国銀行執行役員、マーケティング部長を務めていらっしゃいます。1996年慶応義塾大学商学部をご卒業後、北国銀行にご入行。営業店や経営企画部門での業務を歴任後、2021年マーケティング部長兼ライフプラン部長、2021年5月に FD アルコ旧 FD アドバイザリー取締役 RIA 部長を兼務されまして、2022年ライフプラン部長、2023年3月より現職でいらっしゃいます。続いて水ベネフィットコンサルティング代表の岩木瑞穂さんですが、金融商品を販売することによるコミッションを得ず、お客様の利益を最大限に中立的な立場でコンサルティングなどを行っていらっしゃいます。連載としましては毎日新聞朝刊、マネー&ライフ面、人生に必要なお金の設計、日本経済新聞、家計の疑問ほか各メディアなどに連載をしていらっしゃるということなんですね。
よろしくお願いします。
すいません。
今回ですね、本当に岩木さんと、まあ、今井さんが来ていただいたということで、これかなり重厚な資産運用に対する話ができるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとですね、まあ、リスナーの方もどういうことをされている方っていうのはあると思うので、岩木さんはこの仕事に疲れるまでというか、 なんでこの仕事にお疲れになったんですか。
はい、私全く金融業界とは違う業界におりまして。
金融機関ご出身じゃないですね。
はい、はいはい、メディアだったんですね。
なんかアナウンサーでいらっしゃってみたいな。はい、
でまあ、ちょっとひょんなことから、まあ、FP という職種を知ったんですが、うん、はい、この金融業界って消費者と販売会社の間に情報格差、利益相反っていうのが非常にあってですね、はいはい、特に販売者の力が相当大きいなと、うん、この格差すごいなって外から見ていましたので、うん、余計そこに驚いたんですね。
それはFP つまりファイナンシャルプランナーになってから気づいたんですか。
そうですね、はい、
資格を取ってから気づいた。
取る途中ですね。
取る途中で、
はい、そうですね、はい、上級資格を取る前に、はい、それでちょっとこの業界で頑張ってみようと思って上級資格を取ったっていう、う
ん、はい、なるほど。じゃあやっていくうちに、はい、なんか問題意識をすごい持つようになってって、
いやおかしいなっていうか、普通物を買うときって割としっかり皆さん調べて、うん、はいはい、自分で納得して買うじゃないですか。
そうですよね、う
ん、でもなぜか金融商品だけは分からないで買うんですよね。内容を把握してないまま、でそして苦情に結びついたり、こんなはずじゃなかったということで、はい、まあ、損をしたりすることが多いんで、うん、まあ、これかな、なかなか面白いなと。
なるほど。
普通ではないなと。
はあ、そういう問題意識でこれ始められていくんですね。なるほど。今井さんは、はい、北国銀行に入行されて、はいはい、で普通の銀行員として、
そうですね、普通に営業店にいて、まあ、はい、やってきましたし、普通の融資活動も含めて
やってきたんですね、はい、じゃあいきなり、はい、なんか資産運用のやれって話になったんですか。
いきなり、まあ、そうですね、マーケティング部立ち上げの時に、うん、その、まあ、初めは法人から入って、はい、途中から、まあ、ライフプラン部長になった時に個人のリテール分野まで、うん、次見るようになった時に、まあ、資産運用のところをちょっと、まあ、さらにレベルアップするってところで、まあ、これまでずっとこう北国銀行として、まあ、ずっとこう資産形成とか資産運用についての取り決めをずっとしてきたんですけども、うん、まあ、次のステップとして、はい、まあ、投資助言業っていうのは次のステップとしてあるべきじゃないかって話になって、うん、別会社として作った時に、まあ、私そこに役員として入ったっていうのがスタートになります。
FD アルコですね、
はい、旧 FD アドバイザリーとして立ち上げたのが2021年5月になります。
アルコっていうのは、
アルコっていうのは2023年6月に、はい、合併した会社が、
合併したんですね。
はい、そうです。
はいはいはいはい、
東京に
外部の会社が合併して、
そうですね、はい、そこも投資助言をしておりまして、まあ、そこはどちらかといいますと、まあ、金融機関向けの、まあ、投資助言をしている会社なんですけど、
アルコさんの方ですね。
はい、アルコ、すみません、アルコさんの方がそうなんですけども、そこと合併して、まあ、業務範囲をさらに広げていってるっていうのがあります。
そういうことなんですね、
はい、
この FD アルコっていうのは、はい、すいません、ちょっと分からない方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
投資助言に特化した会社ということなんですね。と、はい、うことはこれは北国銀行の 金融商品をおすすめするんですか、
はい、そこには全然こだわるというかそこは決まってはなくて、はい、まあ、お客さんのニーズに合ったものをご提供するので、まあ、北光銀行に必ず縛られなくてお客さんがまあすでにお取引されているところでと、うん、いうこともありますし、
あ、そういう場合もあるんですか。
あります、当然ありますし、
じゃあ、はい、まあ、他の金融機関で、はい、そのもうすでに口座がありますとか、そうです、そういうあれだったら、はい、そちらの方で
その方がお客さんがニーズとしてそこでしたいって言ってる場合はそういうご提案になりますし、ま
あ、
また、まあ、あの銀行対証券まだ持ってませんので、うん、証券会社の取引でしたいケースもありますね。そういう場合はそこにそこでご提案させてもらって、まあ、どちらかというとこういう証券会社はこういうですよとか、こういう証券会社はコスト低いとかっていうのをお話をさせていただいて、うん、まあ、最終的には助言なのでお客様に選んでいただいて、うん、そういう金融商品をまあご自身で買っていただく流れになりますので、あくまで助言なので、
はい、なるほどですね。多分ですねこれ聞かれてる方も思うと思うんですけど、はい、食っていけるのかと、簡単に言うと商業的に食っていけるのかっていうのがあるんですけど、はいはいはい、これ岩城さんは、お客様からこれアドバイザリー料をいただいてそういうことなんですかね。
そうですね、アドバイザリーフィー
ですね。アドバイザリーフィーですね、はい、すみません。 で、はい、それはこれどういうお客様がいらっしゃるんですか。そのなんかお金持ちだけなんかしかいないよとか、
あ、いやいやいやいや、もう本当に、うん、20歳代の方から、
そんな方もいらっしゃるんですか、
はいはい、方から60代70代の方まで幅広くいらっしゃいます。
お、はい、じゃあいろんなこの資産運用資産形成のニーズがあるということですか、はい、お客様によって、
はい、そうですね、はい、
ちょっと下世話な言い方ですが、それで報酬っていうのは十分ペイというか できてるんですか。
そうですね、私は独立してから 14、5 年になるんですけど、はいはい、当時、アドバイスをした方っていうのがリタイアメント期にかかってですね、今また当時、アドバイスをもらってその通りにしてよかったとリタイアメントに来て、はい、差し掛かったのでもう一回来ましたっていう方が多いんですね。つまりこのアドバイスのこう、まあ、助言なんかもすぐには結果が出ないんですよ、うん、やっぱり10年15年かかってやってありがとうって言われる仕事なので、うんうん、なので、まあ、初めはねなかなかそのこれだけではっていうのは難しくって、執筆したり講演したり、はい、全くその講演内容もマネープランだけではなくてコミュニケーション研修みたいなね、うん、講演なんかもしたりしていたんですけど、はいはい、今はもうアドバイスで、まあ、十分やっていけてるという。
それは、うん、かつてじゃあその40代とか30代のお客様にアドバイスしたんだけども、はい、リタイア、はい、退職されると、はい、やっぱりそのライフステージによってお客様のアドバイスしてほしいこの内容も変わってくるってことなんですか。
はい、もちろんそうです。ライフプランキャリアプランに合わせたマネープランということは求められるので、うん、金融、さっきね今井さんおっしゃってたように、はい、金融機関ってこう窓口に行ったらいきなり商品じゃないですか。
いきなり商品ですね。
商品って最後のはずなんですよね。
そうですよね。
そう、はい、だから商品は多分手段なので、うん、あくまで先ほどおっしゃる通り目的とか夢とかがあって、うん、それのために、まあ、手段として金融商品があるべきなのに、まあどちらかというと商品ですか。
いきなりもう手段から手段が目的、手段が目的化してしまうみたいな。
まずライフプランを、ね、明確に
して、そうですよね、
大事です。
そういうことか、うん、でそのライフプランっていうのもやっぱ年を追うごとに家族構成も変わっていくだろうし、やっぱりどんどん変わってくるんですね。
変わってきますね。
ライフプランって、そうか、じゃあ確率的な同じものがずっと動いていくわけじゃなくて、はいはい、その都度その都度 この見直しっていうのがやっぱり結構重要なんですかね。
はい、ただ商品につきましては別に、うん、若い方でもお年を召している方でも、はい、その方に合った商品があるわけではなくて、うん、まあ、基本の木なんですね。私なんかは FP ですので、はい、投資助言っていうのはね登録してないので、うん、なんとかの商品がいいですよみたいなアドバイスではないんですね。
はい、
まあ、基本の木をずっと続けていただくと、うん、でその何が違うかって言ったらやっぱりその拠出をしていく積み立てをしていく金額だったり、うん、あるいは形成していくところから取り崩しのこう資産を長持ちさせるためにはどうするかとか、そういう内容が変わってくるということで、
なんかね資産より長生きするなんかアメリカとかでも結構ブラックジョークになってる、はいはい、あれですからね、うん、なるほど。じゃあ今井さんの方は、はい、 どういうふうに FD アルコでは、はい、お客様、はい、お客様はどういうお客様がいらっしゃるんですか？
お客様はどちらかというと今多いお客様は、まあ、法人のオーナー様とか
中小企業とか、
はい、そうですね、あの地方銀行になので、まあ、グループなので、はい、まあ、あの法人のオーナーさんで中小企業さんが多いですと、あと、まあ、富裕層の方っていうのが、まあ、中心層になりますが、まあ、先ほど話ありましたが、まあ、若い方でも当然ライフプランっていうのはすごいご興味があって、うん、まあ、相談受けたいとか、やっぱ自分だけでは解決できないってお客様って当然いらっしゃるので、はい、まあ、そういうご相談もあるので、だから年代ってあんまりこう絞られると結構幅広いっていうのが、まあ、岩木さんの話と全く一緒かなと思います、はい、
資産運用のアドバイスっていうのは非常になんていうのかな、これからますますやっぱり重要になるだろうっていうのもあるんですけど、ぜひ若い方にもね、将来の自分の仕事としてすごくなんか誇り高いものだなっていうふうに感じる部分ちょっとあったんですよね。なんか今の若い方々に向けてなんかございますか、この仕事ってこうですよみたいな。
コンサルティングとかアドバイザリーってやっぱお客様から感謝される職業だと思うので、うん、なんか物を売ってっていうのをそこにゴールじゃなくて、お客さんだったり個人の方がやっぱりこう夢だったりをちゃんと実現することに寄り添えるってことに、やっぱり担当としても価値を感じてもらえれば、 その職業ってよくいいと思いますし、なおかつやっぱりコンサルティングするためには自分もレベルアップしないといいご提案ができないと思いますので、やっぱそういうのがこううまく循環していくことで、まあ、自分も高まりますし、お客さんの感謝もいっぱい受けれるようになるかなと思うので、
そもそもね、はい、銀行がお願いして売るっておかしな話で、私のために買ってくださいっていうもう意味が破綻してるわけですけれども、そうですね。どうですか、岩木さんはなんか若い方々に向けて、
企業が生み出す付加価値というのが、うん、まあ、投資の源泉ですけれども、はい、それが全部投資家 の、 生活者のものになるわけじゃないですよね。いろんな利益相反のある人たちが、はい、まあ、自分のこうパイを広げたいというかね、たくさん儲けたいということがあるんですけど、でも顧客の資産からそのコストの流出というのをなるべく減らしてあげられる、うん、っていうのがアドバイスの仕事だと思うんですよね、はい、でも本当にそういったコストっていうのは長期的にはもう生活者の方の資産を減らすことになる、
はい、
ですから、でそういう本当にそういうなんていうんですかね、こうインベストメントチェーンの中の販売者と消費者の間に立った顧客本位の立場っていうのは非常に大事ですし、そうですね、そうなんですよね、感謝される仕事だと思います。
なるほど、わかりました。橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、ですね、なぜじゃあこの泣き寝入りするお客様が現れるのかと、でそれを考えると金融商品っていうのはその成果が現れるのは未来だと思うんですね。普通ですね、物を買ったりサービスを受けた時にこれ満足するかっていうのは多分ほとんど間を置かずにですね、自分のこれ服がサイズが合わないとか素材感があれだとか、ゴルフ場でそのサービスがちょっとこれ自分の期待してたのと違うとか、車に乗ってみたけど試乗してみたけど、満足できないと、そういうのはすぐ分かると思うんですけど、金融商品のですねその価値が分かるっていうのは未来なんですね。そこにやっぱりギャップがあって、これを埋める仕事がですね資産運用アドバイザーじゃないかなというふうに私は思うんです。非常にこれは人間にとってもですね、我々資産形成していく上でも大事な仕事なんじゃないかなというふうに感じました。
今回のゲストは水ベネフィットコンサルティング代表の岩木瑞穂さん、 FD アルコ代表の今井豊さんでした。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は5月22日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話ご用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。